はい、皆さんおはようございます。今年もよろしくお願いします。今年も皆さんと一緒に礼拝して、また御言葉に応えて歩んでいくことができることを本当に心から感謝します。今日はですね、マタイによる福音書の続きのところを読んでいきたいと思います。おととい元旦礼拝はオンラインだけでしたけれども、そこでは新しい年の御言葉を受け取りましたけれども、またこのマタイのところの続きに目を留めていきます。でもですね、ちょっと新しいところなんですよね。その中で同時に新しい年の最初の手術礼拝、ふさわしく語られて、本当にそれに応答する一年を始められる、そういう特別な箇所でもあるなというふうに思っています。どういうところかと言いますと、この8章のところからは場面が切り替わってというとちょっとおかしいんですが、山を降りてきたイエス様の話になります。山を降りてきたって言っても、別に山の上で修行していたわけではなくて、お話をしていたんですよね。去年は結構長い期間を通して、ほとんど1年の大半だったような気がしますけれども、5章から始まるいわゆる三条の水訓とか三条の説教って呼ばれているところを一緒に見ていました。山の上でイエス様がお弟子さんたちにお話をする、そのところを一緒に見てたんですね。で、そこがついに読み終わって、で今日のところは終わって山を降りてきたイエス様の話がスタートしていきます。さあ、ということでまず最初に1節2節を読んで今日の御言葉のところを始めていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に1節2節読んでみてください。いきます、せーの。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。はい、こう書いてあります。イエス様が山を降りてきました。話を聞いていた大勢の群衆も、もちろん弟子たちもそれについてきました。そこに重い皮膚病の人が来て、治してほしい、癒してほしい、記憶してほしいって、こういうそういう場面がスタートするんですね。で、実はこの山を降りてきてからしばらくの間は、この癒すっていう出来事が続いていくところになります。この後見ていくと、このページだけでもね、新教大学聖書だと、この後百人隊長のしもべを癒すとか、下行くと多くの病人を癒す、癒しのね、エピソードがどんどん出てくるんだなってわかると思いますけれども、そういうところが始まるんですね。癒しシリーズっていうとちょっと変ですが、そういうところに入っていきます。で、その中で、特にですね、トップバッターが今日読んでいるこの箇所のところ、重い皮膚病の人なんだ、いうことなんです。ここには、本当に深い意味があるなというふうに私は思いました。実は、この御言葉の備えをして最初にこの箇所を読んだときに、私はこの重い皮膚病の人の、訴え、言葉を聞いてドキッとしたんですね。そこに、最初に注目したいと思います。さあ、重い皮膚病の人はイエス様のところにやってきて何と言ったでしょうか。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります、こう言ったんですね。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。私が何よりドキッとしたのは、彼が清くすることができますってそう言ったことなんですね。ちょっと不思議ですけれども、治してほしいんですではなくて、主よ、皮膚病なんです、薬をくださいでもなくて、清くしてほしいってそう言ったこと、これに本当に不思議と目が引き寄せられてドキッとして、心に刺さるような思いがしました。どうして彼は清くなりたいってそう言ったんでしょうか。もちろん背景がちょっとあります。彼が患っていたこの重い皮膚病というのは、聖書の中ではちょっと意味があって、普通の病気とは違う扱いなんですね。この重い皮膚病の人は、罪や汚れと深い関わりがあるものとして見られなければならなかったわけです。 まあ、これ開けなくていいんですけれども、レビ記というところを開いてみますと、13章のところでこの重い皮膚病になってしまった人のルールが書いてあります。まあ、どういうことかっていうと、服を裂きなさいと、そしてひげを隠しなさいと、まあ、それユダヤ人にとっては異様な状況ということですね。そして髪をほどいて、まあ、バッサバサにね、して、そして、私は汚れたものです、汚れたものです、と言いながら、外は歩かなければいけないって、こう書いてあるわけです。まあ、今の私たちからすると、重い皮膚病だからね、そしてそのおそらく感染性のものであるっていうのを前後読めば、なんとなく想像がつくわけですから、まあ、そういう意味もあるのかなって、だから、その人がそこにいるよってみんなね、気づいて、ちょっとこう注意しなきゃいけないためにそうなのかなって思うけれども、でも、汚れたものです、汚れたものですって言わなきゃいけないその心境たるや、どんなものでしょうかね。そして周りの人たちもそう言われてますから、あ、これは汚れたものだって思うわけですね。そして汚れるっていうことは、もうただ病気だっていう話じゃなくて、汚れている、もう罪の問題とかね、悪の問題、そういうもの明らかにあるって、まあそう、どうしても思わざるを得ないって、そういう状況に置かれていた人だったということです。そして彼らは町で一緒に住むことできない。まあ、隔離した、新しい別のコミュニティを作ってそこで生きなければならない、まあ、本当に辛い思いをしていた、そういう人であったわけです。で、そう考えてみると、今さりげなく読んだこの一節二節のところもちょっとイメージしてみると違った光景かもしれないですね。その場面は書いてないですけれども、山を降りてきて群衆が従ってきた、すると一人の重い皮膚病の人が近寄ってきたって書いてあります。私たちは群衆に囲まれたイエス様のところに彼が来たように錯覚するかもしれないけど、多分現実は違うと思いますね。さーって道が開いたと思います。群衆がいたとしても彼が寄ってきた時に、うわってもう人がこう道がわーってね、まるでモーセのね、海が開くようにして、いい意味じゃないけれども、わーって道ができて、そして誰もが離れなきゃいけないって距離を取って、その中を一人この男性だけが近寄ってきてイエス様の前にひれ伏したって、まあ、そういう場面だっていうことが想像ができるわけですね。そんな彼だったから、直してくださいって言ったんじゃなくて、清くしてほしいんですと願ったんですね。ある先生は、この人の姿は自分は汚れているって知っている人の姿だって、まあ、そう言っています。ああ、なるほど、そうだなって私も思いました。私は汚れているって、まあ、確かにこの人の場合は今私たちの感覚で考えれば病気のね問題ですけれども、でもそれだけじゃない、私は汚れているって、本当に私のうちには汚れがあるってそう思っている人の、まあ、その代表選手なんだって、まあ、そういうふうに見ることが確かにできますね。この癒しの話、他の癒しの話じゃなくて、これが一番最初に来たということには本当に意味があると思うんです。それはこの後のね、癒しの話すべてがイエス様ってね、病気治せんだすごいでしょっていう話じゃないということですよ。単にすごいんだよ、なんかね、言えば治るんだよとか、はいはい、手を置いたら病気がね、治っちゃうんだよって、そういう話ではない。単なるそれだけの話ではないっていうことが明らかになるために、これが一番最初に起きた出来事として記録されているんだと思うんですね。確かにすごいですよ。病気が癒されるっていうことは。でも、それはただそれだけのことじゃない。イエス様が本当に救ってくれることは何なのかって。本当に救ってくれる癒しというのは一体何なのかということ、そのことを教えてくれる、そういうスタートなんだ、そう思うんですね。清くなりたい、そして清くされるということ、これが一番大きなことだったって、そのことを語っていると思います。さあ、特にどうしてこの箇所が私の心に刺さったかって言いますと、まあ、状況もあるなって思うんです。私たちは言うまでもないですけれども、今世界中でね、みんな一緒に苦しんでいることがあるわけです。それは新しい病気のことですよね。このコロナ禍の中で誰もが早く治れって思っている、早く治れって、早く治まれって思っている。でも今日イエス様は特別なことを語っていると思うんですね。誰もが早く治れって、病気を早く治れって思ってるけれども、果たしてどれだけの人が清くなりたいと願っているだろうかということですね。 果たしてどれだけの人が主を御心ならばと言って主の御心を求めているだろうかということなんですね。ちょっと別の箇所を開いてみたいと思いますけれども、ちょっとここには何か挟んでおいてください。すぐまた戻ってきます。新約聖書の後ろの方の第一テサロニケの信徒への手紙4章3節というところを開けてみたいと思います。ページで言うと新共同訳だと377ページになります。第一テサロニケの信徒への手紙の4章の3節のところ、もしよろしかったら開いてみてください。377ページ上の段の左のページのところですね。4章の3節、後半は具体的なそのメッセージの話になっていきますので、そしてちょっと切りも悪いところになっちゃうので、最初の一文ですね、丸まで、まあ、2行目のところまでだけ読みたいと思います。最初の一文だけ読みましょう。3節のところを読んでみたいと思います。いきます、せーの。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。はい、こう書いてあります。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。神様の御心は私たちが聖なるものとなることだって、神様の本当にふさわしい、神様の似姿に変えられていくことだって、そう語っています。さあ、私たちはこの時代、この状況の中で一体何を思って、また何に気づかされて、どう変わろうとしているでしょうか。私たちはいろんなことを感じたり思ったり気づかされたりしていると思いますね。私たちのお心はとにかく収まることかもしれないですね。早く収まれって思ってる。そしてそれはもちろん間違ったことじゃないです。誰もそのことを恥じる必要はありません。みんな思ってるし、私も思ってます。早く収まってほしいと思うし、このことで本当に辛い思いをしている人たちがたくさんいて、早くなんとかなってほしいとみんな思っていて、ぜひこのことはね、私たち祈っていきたいと思います。神様にこのことを力強く祈り求めていきましょう。その中で特に今日語られているのは、さらにそれだけじゃないって、この中で神様は一体何を語っているのか、その御心は何なのか、どれだけそこに心を向けてきただろうかということですね。私たちはこの先にどんなことがあるでしょうか。もちろん未来のことはわからないですけれども、やがてこれは収まるでしょう。収まるかもしれない。収まってほしいと思いますし、収まると思いますけれども、その時にどうなるでしょうか。ただ元に戻るだけですか。ただこの環境の中でね、流されて変わったものがそのままになるだけでしょうか。そうじゃなくて、神様がもっと良いことを計画しておられると私たちは信じたいと思うんですね。そしてこの中で気づかされたこと、感じたこと、変えられていったことがただ起きただけではなくて、本当に神様の御心なんだって、どこにそこに御心があったんだって、そのことを真剣に求めていきたいと思うんですね。主よ、御心ならば清くすることができますって彼は言いました。私たちもこの告白を一緒にできるでしょうか。ものすごく辛かった人だと思いますよ。ものすごく辛かった人だと思います。その彼が主よ、御心ならば清くできますって言いました。私たちはどうでしょうか。ぜひこのことを一緒に告白していきたいと思うんですね。この新しい年は御心をぜひ求めたいと思います。清いものとなることを求めたいと思います。これが終わった時に、ああ元に戻ったというだけだったらあまりにも寂しいと思いますね。でも神様が前よりももっと良いものに変えてくださったと本当に喜んで言える時が来ることを私は願っています。主は私たちのうちに始めたことは何か、私たちの周りに始めたことは何か、このことを希望を持って一緒に見ていきたいと思います。ぜひそういう一年間を始めていきましょう。さあ、続いて今度はイエス様のその応答に目を留めたいと思います。2節3節のところを開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。2節3節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。すると 一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べて、その人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。はい、こう書いてあります。イエス様の応答は、手を伸べて、触れて、よろしい、清くなれ、そう言ったということです。まずそこにいた人たちが、これもちょっとイメージしてほしいと思うんですけど、さっきのと同じで、おそらくみんなね、ちょっと遠巻きにそれを見ているわけですけれども、この瞬間息を飲んだことは何だったかというと、イエス様が触れたことだと思います。驚愕の出来事だと思いますね。ってみんななったと思います。触っちゃったって思ったと思うんですよね。本当は絶対ダメなんです。そういうふうに律法の中でも読み取ることができるわけですね。ところがイエス様は手を伸べて彼に触れたというんです。このイエス様の行動とまた一つ共通点があるなって感じたのは、今日のその最初の一節のところですね。イエス様が山を降りたって、そのことと私はつながっているような気がしたんですね。何が言いたいかというと、イエス様は私たちに、私たちのところに飛び込んできてくださる方だっていうことです。イエス様の方が私たちは救いを求めてあえいでるって言うかもしれないけれども、イエス様の方がもっとその前から私たちに向かって必死で手を差し伸べているということですね。私たちに触れようとしてくださっているということですね。そのことを言っているように感じるんですね。イエス様、いい話をする人ではありません。いい話しますよ、確かにね。去年も大量にそれ見てきましたから、そう否定しているようでおかしいですけど、でも単なるいい話をする人じゃないっていうことですよ。あの人の話聞くとね、ちょっと心が洗われたような感じがしていいわっていう、その程度のことではないということです。そういう方ではない。私たちのところに来て、もうその手を差し伸べて、私たちの汚い罪、悪、汚れ、それを全部引き受けてくださる方だということです。それを吸い取るようにして取って、そして十字架で清くする方だということです。そのすべてをなかったことにするかのように、それをすべて清算する方だという方、ことですね。イエス様は私たちをよろしい、清くなれ、言って清くしてくださる方なんです。このよろしい、清くなれというところは別の訳では、私の心だ、清くなれって書いてあります。御心ならば清くしてくださいって彼は言ったんですよね。それは私の思いだと言ってイエス様は答えてくれたんですよね。このことをぜひ覚えたいと思うんですね。ちょっと話が変わるように感じますけれども、旧約聖書の時代、礼拝の中心は動物を捧げることでした。今私たちが見るとなんか野蛮な感じねと思いますけれども、そんなもんじゃないです。すごい深い意味があるわけですね。罪を犯した人とか、そのお祭りで捧げ物をする場合もそうなんですけれども、その人が、動物を持ってやってきます。レビ記の一番最初だったら、傷のない牛だって書いてありますね。傷がないっていうのは罪がないっていう象徴ですよ。そういう牛を一匹連れてきます。そして、頭の上にその人自身が手を置くんですね。私の罪はこの牛に行ったって、押し付けるようだけれども、そういうふうにするわけです。そして、それを、ほふります、屠殺するわけですね。そして、解体をして、祭司がそれを受け取って、その儀式をしていく、燃やしていくって、そういうことをするんです。それ本当に残酷なように見えるけれども、命が落ちるほどの恐ろしいものなんだって、罪の問題って、汚れの問題って、本当に人間の本当に抱えているどうしようもならない問題っていうのは本当にそれほど恐ろしいものなんだって連れてきた人は分かるんですよ。自分でそれやってるわけですから、ああ、こんなにも大変なことなのかって思うんですよね。今私たちそれやらないですね。ちゃんと聖書に書いてあるのにちゃんと守ってないんですよ、私たち。どうしてその動物の儀式をやらないんでしょうか。それはもう当然私たちはやらないんですよ。なぜならイエス様が十字架にかかられたからですよね。イエス様が十字架にかかられたってどういうことですか。その牛がイエス様だってことです。私たちはイエス様の頭に手を置いて、イエス様は私たちの汚れも罪も全部引き受けたということですね。だから清くなるんです。私の思いだ、あなたは清くなれ、私の願いだ、あなたは清くなれって、 私が手を伸べてそれを引き受けるって、まあ、私の方が置くんじゃなくてね、向こうが手を伸ばしてくれる。それがイエス様がなさったことですね。十字架の上で、父よ彼らを許しくださいと言って、イエス様は私たちを許してくださった。清いものとしてくださった。このことをもう一度覚えたいと思います。イエス様は私たちのもとに来て、今も手を伸べてくださっている。触れてくださっている。そのことをぜひ覚えたいと思います。で、今日の箇所は、本当に今年の最初の日曜日の礼拝として、神様のメッセージだなと思います。イエス様のメッセージだなと思います。イエス様は山を降りてきました。そして私たちと一緒にまた歩み始める方だということですね。イエス様はどこか遠くで私たちを見ている方ではない。どこか遠くからただ教えている方のではない。誰よりも近くに来て、誰よりも私たちの思いを知っていて、誰よりも病を知っていて、誰よりも苦しみを知っている方だ。だからイエス様は降りてきて一緒に歩んでくださることがこんなにも嬉しいということですね。この十字架のイエス様と一緒に共に歩み出していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、主よ、御心ならば私を清くすることができます。こう願った人を思い起こしたいと思います。私たちもこの思い一つにできるでしょうか。ぜひ思いを一つにしてみたいと思います。主よ、御心ならば私を清くすることができます。ぜひこの一年、神様の御心を求めて、またもっと神様に似せられたものに変えられていくこと、清くされていくことを求めて祈っていきましょう。またイエス様はそれに手を伸ばして触れて応えてくださる方だって、そうしてくださる方だということも覚えましょう。そしてこの方が山を下って、この一年また一緒に歩んでくださる、そのことを喜びとして受け取っていきたいと思います。他にもどうぞ自由に、今感じていること、促されていること、またこの一年の思い願っていることなど、そしてもちろんこの病気がね、早く癒されることもぜひ祈りたいと思います。しばらく総額に合わせて、静まって神様に祈りましょう。